さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きはジョン・リー・ハンコック監督作ハリガン氏の電話です。まずあらすじですね。小さな町に住むクレイグは聖書の朗読をきっかけに、世捨て人のように孤独に暮らす大金持ちの老人ハリガン氏と友人関係になる。視力が低下しつつあるハリガン氏の代わりに、クレイグは本を朗読し、お互いの本を愛する心は二人の仲をますます深めていった。しかし、ハリガンは病に倒れ、ついに永遠の別れが告げられる。クレイグは棺の中にプレゼントしたスマートフォンを忍ばせ、学校でのトラブルや悩みをハリガンの留守番電話に吐露したりした。ある時、上級生のケニーに目をつけられたクレイグは理不尽な暴力を受け、そのことをハリガンのスマートフォンにメッセージを送ると、驚くべきことに埋葬されたはずのハリガンから返事が返ってきたという物語。出演キャストにはジェイデン・マーテル、ドナルド・サザーランド、ジョー・ティペット、カービー・ハウエル・バブティスト、サイラス・アーノルド、アレクサ・ニザック他。そしてこちらはネットフリックスオリジナル作品として配信されております。まず補足としましては、ホラーの帝王、スティーブン・キングの2020年に出版された短編小説を原作としておりまして、やっぱりホラーテイストではあるんですが、ほぼほぼ雰囲気だけという感じで、怖さっていうのは全くありませんでしたね。短編というのがどれぐらいの長さの小説かわからないんですが、おそらくそんなにページ数の多くない作品だったような気がしますね。内容も1時間40分でしたから、無理やりではないですけど、映画用に多少幅を広げたような形跡もあったのかなと思ってます。そして監督はファウンダーや幸せの隠れ場所、リトルシングスを監督したジョン・リー・ハンコックでしたけども、緩急を強くするよりも結構淡々と描くことで伝えたい部分を浮き立たせるような、そんな特徴のある監督でして、内容密度的にも、まあ、適役でしたよね。まあ、非常にフィットしたんじゃないかなと思いました。現代のネット社会への警鐘、それによる軽薄な関係性やつながりだったり、利便性が上がることに対する現代人が払うべき代償みたいなことが大きなテーマとして落とし込まれてましたけども、特に面白いなと思ったのが、ハリガンの持つ思想に、おそらくキング、もしくは監督のジョン・リー・ハンコックの考え方がかなり色濃く投影されているところですよね。クレイグから iPhone をもらって、最初はね、毛嫌いしてるんですけど、いろいろ教えてもらってるうちに、もう夢中になっていくわけですが、ね、リアルタイムで更新される記事を読んで、これが無料なのはおかしいとか、スマートフォンはまるでゲートウェイドラッグだなんていうセリフがありましたけど、今ではね、もう我々ももうすっかりその便利さを享受する側になってしまいましたから、ゲームはね、基本タダが当たり前だったり、月いくら払えば読み放題、聞き放題、見放題とか、商品としての一つ一つの単価が恐ろしく落ちているっていう現状をもう一度見つめ直す、そんなことが必要なんじゃないかなと。今現在も成功し続けているそういうクリエイターですらも、そういうビジネスとしての世界の構造に疑問を持ってるんだなと思うと非常に興味深かったですね。スティーブン・キングはね、ツイッターとかゴリゴリに活用してるんですけど、麻薬的とも言えるガジェットやデジタルツール、そういうものへの依存性だけど、それらと離れられないっていうジレンマ、 まあ、そういったもののね、あの心の内を垣間見ることができたなと、そういう一作でした。でも短いですが、最後にキャストについて触れていきますが、まあ、どうしたってね、あの主演の2人ですよね。ドナルド・サザーランドはもう偏屈で傲慢で、優しさとね、厳しさを兼ね備えた、まあ、ハリガンそのものといった感じで、もう最高のねキャスティングでしたし、やっぱりジェイデン・マーテルいいですよね。ナレーションやね、あの本の読み上げとかも綺麗でしたし、何かと達観したこう目線を持つクレイグを見事に演じておりました。やっぱりイットのイメージが強いんですが、まだね若干19歳ですし、今後がね本当に楽しみですよね。とここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。ドキさん、ズバリこのハリガン氏の電話見るべきでしょうかというご質問、いつまでを問っています。ではお答えさせていただきます。ハリガン氏の電話、スティーブン・キングファンだったら見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。